京都リバーサイドウォークウィークエンド、今日はサガネッチが担当しております。さあ、この曲が流れてきましたらこのコーナーです。京都で活躍されている方をゲストにお迎えしてお話を伺って、お友達になってもらおう、リバーサイドお友達、略してリバ友のコーナーです。さあ、今日はこちらの方に来ていただきました。自己紹介お願いします。
こんにちは、株式会社リーベの坂田と申します。
よろしくお願いします。坂田純也さん、
そうですね、
坂田純也さん、はい、坂田純也さんは皆さんにアフロコーチって呼ばれてらっしゃるの？
そうですね、幼稚園保育園に運動を教えに行ってるので、はい、うんうん、そのまあ子どもたちからアフロコーチという名前で、
なるほど、はい、今日はどうやってお呼びしましょうか？
今日は何でもいいです、アフロコーチでも、
はい、じゃあアフロコーチよろしくお願いします、
はいはい、お願いします、
はい、今ちょっとねお話ししていただきましたけど、はい、子どもたちに運動を教えていらっしゃるっていうのが株式会社リーベさんがやってらっしゃること。
そうですね、子どもたちそれから、保育者の方に、運動遊びというか、体を動かす研修を通して、楽しいって大事やなっていうことを、伝え回ったりとか、
はい、今おっしゃった運動遊びっておっしゃってるっていうことは、うん、ただの運動とはちょっと違うんですか？は
い
は
い、そうですね、幼児体育は、多いのがやっぱり跳び箱、鉄棒、マットを、うん、はい、いかに上手に早く、うん、小学校入るまでにみたいなところで、
そうですね、
はい、言われてるんですけども、でやってる業者も多いんですけど、我々は一切その技術的な指導ではなくって、子どもたちがとにかく楽しいと思えること、その結果体が動いてたら OK っていう感じで、もう遊びが先の感じですね、
はい、そうなんですね、うんうん、じゃあなんかいわゆる跳び箱を練習してやっていこうみたいなことではない？
うん、そうですね、練習っていう概念がないですね。
も
うなんか、できないことをできるようにさせるっていうのではなくて、今子供らがそのできることをひたすら大人も一緒にする、楽しむみたいな、はい、なので、教育ではないですね。一緒に遊んで一緒に笑ってみたいな時間が増えていくと、
はい、
お互いに響き合えるんじゃないかなという、
はい、じゃあもう、なんていうんですか、教えるっていう感じではない、ね、
そうですね、教えてることは何もないですね、はい、
とは言ってもそのたくさんの子どもたちを相手に、じゃあみんな好きなように動きなさいでは、
そうですね、
違いますよね、
そうそう、なので、自由な時間ではないんですけど、我々が、必要やなと思った動きももちろんプログラムには組み込んでるんですけども、それを大人というか我々が今からこんなんするからこうしようではなく、いかに子どもたちがしたいなと思って自分たちからこう動き出せるようにっていうのを、仕掛けとして入れているので、なので、ある程度こっちが導きながらっていうのは、
ある
んですけど、はい、そうですね、
具体的にはどんな動きがあったりするんですか？
具体的には例えば、フープを、立てられるものがあるんですね、遊具で。
フープってフラフープでこう腰で回すような輪っかですよね、
あれがね、自立して立つようなスタンドがあって、でそれをいっぱい置いてて、そのフープを、当たらないようにくぐっていくみたいなプログラムもするんですけど、
じゃあちょっと子どもたちでも自分の背丈よりはちょっとちっちゃいのかな。
そうですね、同じぐらいとかちょっとちっちゃぐらいで、
こうそのまま歩いていったらぶつかるかもしれないかなぐらいの、
それを普通やったら今からフープ10個くぐっといでと、用意スタートみたいなのが、
そうですね、当たらないようにくぐってくるんやでっていう感じですよね、
そんな感じなんですけど、そこをそうすると子どもたちの気持ちとか自分でっていうところがなくなっちゃうんで、僕らはそのイメージの世界っていうのを設定してて、フープやったらこうクジラの大きな口っていうようなイメージで、話しながらそういう世界観を作っていって、
見立ててみるわけですね。
そうですそうです、子供らすぐ乗っかってきてくれるんで、で今日は遊ぼうと思ってたけど、お腹痛いらしいと、そこはストーリーでもって言って、
クジラさんのお腹が痛いらしいよ言って、
ほんでどないしよう言って子供らに、話聞いたら直してやると、ほんでどないして直すねんっていうので、お腹の中入ったると、なんか悪いもん詰まってるから取ったると、で、それを どうやってお腹の中に入んねんっていうのもずっと会話で広げていきながら、ほなもう口開けとるし、
はい、
口から入ろかい言うて、どんどんどんどん、要はただフープをくぐっていくだけなんですけど、
はい、
子供らからしたら要はお腹になんか悪いもん詰まってるクジラの口から入ってお腹を見てきてあげるわみたいな。なので子供たちはまあノリノリで、
はい、
うん、
あの私が探してあげるみたいな。
そうそうそう、で特にほんまに何もないんですけど、
はい、
なんか見つけた言って持ってきてくれたりとか、
うんうん、あでもそこはきっと子供たちの中ではまたストーリーが出来上がってて、
そうそうそう、
見つけたっていう、これ取ったら大丈夫みたいなのがそこで出来上がってくるわけです
ね。そうやね、もうずっとやってるんですけど、
はい、
どの園行っても展開が違ったりとか、
はいはい、あそっか、
うん、お腹痛いのを薬で治したい子もいるし、
は
い、薬届ける時もあるし、
はいはい、
なんか詰まってるやつ取りに行く時もあるし、なんか検査する言って検査の道具持っていく子もおるし、
へ、
まあ、そこのなんかこう決まりきってないプログラムっていうのが、はあ、まあ楽しいところですかね。
そうですよね、うん、またそれはそれでなんていうんですか、そのストーリーにしようとして大人の側でなんか決めちゃったらまた子供乗れない子供も出てくるかもしれないですもんね。
そうだからそこがすごく難しくて、まあ、自分自身がそのクジラが楽しかったり、はい、分かりやすいなと思ってやってるんですけど、まあ、その場でほんまにそのフープが何に見えるかっていうのも、
はい、
もちろん
はい、
違ってくる場合もね、
場合もあるわけですよね、
うん、まあ、ある程度こっちいつもクジラはこっちが持っていくんですけど、
はい、
まあ、でも他の内容でもまあシャボン玉って見立てたらまたちょっと違う動きが入ったりとか、
ね、
そのフープの扱い方が変わったりとか、
はい、そーっとしゃらいかないといけないとかね。
そうそうそうそう、なのでまあそういうちょっとまああのごっこ遊びとかイメージの世界で、うんうんうん、あの遊びながら、まあ、実はフープをくぐるっていうのが動きの狙いではあるんですけど、
は
い
は
い、
でもそれだとこうやらされてるっていうふうには子どもたちは感じないでしょうね。
そうです ね感じないように我々も仕掛けてますし、うん、でこうこれくぐっといで終わりじゃないので、なんかこうお願いして直してきてくれる言うてお願いして、
はいはい、
で直ったらありがとうみたいな、その
言葉も違うわけですね、そこでね。
そうだから指示語が勝手になくなったりとか、
あ、うん、そっか、
そうですそうです、
命令されるわけでもないし、
あ、そうそうそうそう、だからよく保育者の方に、
はい、
なんかこう否定とか指示とかの言葉がこうないよねって言ってもらえて、ただでもあんま意識してるわけじゃなく、
はい、
なんかその世界で一緒に遊んでたら、
うん、はい、
気づいたらそういう言葉がこう使わない世界というか、う
ん、
世界に入ってたら使ってないですね、うん、
そうなんですね、うん、確かにそうですよね。こうやらせようと思って命令する、うん、ダメだって今日、ね、否定するみたいなところになってきますもんね。
そうそうそう、やらせちゃうとね、やっぱりこううまいこといかないときに、
はい、
こっちがこうイライラしたりとか、
う
ん、もっとこうやみたいになるんですけど、
そうですよね、
そうそうそう、まあ、指示もして自然とね、はい、してないし、
うんうん、
まあ、先ほどね言ってくれはったようになんか余白があるプログラムなんで、
はい、
まあ、どう行こうが、
はい、
どういう姿になろうが、
うんうん、
まあ、ある意味正解で、
うん
うん、
まあ、その時の子どもたちと、
そうやね、
その、
う
ん、まあ、アフロコーチとか、うんうんうん、別にもコーチいらっしゃるのかな。
そうですね、いますね、
はいはい、そのコーチたちとのその世界観で作っていくみたいな、
うん、そうですそうです、
形なわけですね。
だから出たとこ勝負な、はい、プログラムですね。
そうなんですね、はい、実際その受けてる子どもたち の、うんうん、あの様子はどうなんですか。
様子はいや、もう僕らからしたら運動が苦手とか得意とかは全然わからなくって、とにかくみんなが動いてて、
あ、みんな動くんですね。
動きますね、うん、もちろん最初入りにくい子とかもいますけど、
は
い、まあ、特にそれが悪いわけでもないし、
うん、
そのうちやるやろうみたいな感じでやってるんで、気づいたらもうみんな動いてて、
あ
とで結構その先生にあの子普段動かへんやけど、はい、
うんうん、
あんな顔初めて見たわみたいなことは、
はあ、
うん、言ってもらって初めて気づくっていう。
へえ、はい、じゃあその保育園や幼稚園の先生は普段見ていらっしゃるその子どもたちの様子とまたちょっと違った様子やったりっていうこともあるってことですね。
そうみたいですね。で僕らはもうね月1回とかペースでしか行かないので、
うんうんうん、
あんまりその子どもの背景を 知ってないというか、まあ、知る必要がないなと思って言ってるんですけど、
なるほど、あ、うん、なんかちょっと整理すると、その株式会社リーベさんとしてその行ってらっしゃるのは、はいはい、なんかどこかその幼稚園だったり保育園だったりっていうところに、はい、まあ、そういう、プログラムを持っていって、 そうです、そこの園児さんたちと一緒にするっていうような形
な
んですね。
そうです。で、保育内でやるので、
なんかこう、あ、園外保育とかではないわけですね。
じゃなく、
はい
はい、しかもその親がお金を払って体操教室みたいな時間じゃなく、はいはいはい、本当に保育園が保育されてる
その時間内でされる。あ、なるほど。
だから別に運動したい子とか、
はい、
こうこんなんしたい子とかばっかりじゃなくって、
うんうんうんうん、お稽古ごとではないわけですね。
全然もう保育の一環として取り入れてもらってる感じなので、なんかいろんな子が、
そうですよね、
うんうん、いますね。
いや、私自身ね、まだもう、もう大人でもう何遍もお釣りが来るぐらい大人ですけど、子供の時にすごい運動が苦手で、うん、はい、あのもちろん運動教室に通うなんてとんでもないし、うん、体育の時間も嫌いで嫌いで仕方がなかったんですけど、うん、憂鬱だったんですね。なのでそのみんなが動けるわけでもないだろうなと思ったんですけど、うん、今のお話、そのお話ごっこみたいなので、はい、これをやりなさいって言われてるんじゃなかったら、きっと楽しかったんじゃないかなってふと思います、
うん、そうですね。だからもともとその2年間ね、小学校、はい、中学校でその講師を、
はい、
あの保健体育の講師やってたので、
あ、そうなんですね。
その時にもうほんまに言わはるように、はい、1年生の段階でもう苦手意識があったりとか、
うん、もう嫌いやったわ、
嫌やみたいな子が多くて、はい、なんでそんなになるんやろうなっていうのをこう単純に感じてて、
はい、
で、まあ、幼児体育をいろんなとこ見に行くと、
はい、
やっぱり嫌いになるやろうなっていうプログラムが本当に多かったんで、この時期にね、生まれて 5,6 年で嫌いにならんでええやんっていう、
うん、嫌いになってましたよ、
ね、そうそうそう。だから今好き、まあ、嫌い、大好きに並んでもね、
はい、
でも嫌いになる必要はないし、
嫌いだと否定になっちゃいますもんね。そうそう、もう死ねしたくないってことになってしまいますもんね、
うん、そうなんですよ。なのでやっぱりそこを我々大人の立場がやっぱり見直していって、子供たちに運動能力を上げるとか、そんなんは、
はい、
自分自身がやりたかったやっていったという話で、やっぱり嫌いにさせたらあかんなっていうのは、うん、ちょっと感じますね、使命として。
そうなんですね、うん、え、アフロコーチは今おっしゃったみたいに、はい、その中学で教えてらっしゃったり、
そうですね、小中と一緒になってるところで、
はいはいはい、体育の先生として、
そうです、そうです
っていうことなんですね、はい、へ、それは どれぐらい前ですか。
それは10年ほど前ですかね。
へ、はい、でそれも何年かされてたわけですか。
そうです、2年間だけ、あの正規の職員ではなかったんですけど、
あ、はい、まあ、体育の先生として関わってらっしゃって、うん、そうそう、講師として、はい、で、うん、まあ、その時にそういうことを感じて、まあ、リーベを立ち上げられた、
うん、そうですね、はい、もう、うん、やっぱできることは幼児教育の段階から、うん、自分にできることあるんじゃないかなっていうのを思って。
え、小さい、あ、そっか、うん、小さいお子さんのことが好きとかいうことでもなく、
いや、まあ好きは好きですけど、
はい、
まあ、自分が得意なのは小学生の方が合うてるかなと思うんですけど、
はい、
まあでも、うん、幼稚園保育園の子らも、
はい、
あの関わってて、
うん、
楽しいですし、
そうなんです、
ね、会話になってるようななってないような
そうですよね、うん、それぐらいのお子さんってそんな感じですもんね。
でもそれがまたこう楽しかったりするんで、
へー、
うん、そうです、そうです。
今はどちらの幼稚園とか保育園にいらっしゃってるんですか。
う
ん、
今はね、もう、京都、滋賀、大阪、うん、岐阜、はい、もういろんなところに、
岐阜
も行ってますし、
はい
はい、いろんな兵庫も行ってますし、もう、まあ、こういう今お話したような運動遊びって、
はい、
まだまだ知られてないというか。
そうですね、私は初めて、うんうん、あの、そう、アナフロコーチのことを知って初めて分かったので、
うん、なので、まあ、共感していただけるところに、
あ
の距離関係なく行くっていう感じで。
あ、そうなんですね、
はい、まあ、僕らもその方がね楽しいし、
はい、
うん、僕らが楽しないとなかなか続かないし、
そうです
よね、子供にも座るものはねないので。
小さいお子さんってどうなんですか、その京都のお子さんと岐阜のお子さんとか、うん、はい、なんか地域性に違いがあったりとかするんですか。
まあ、子供はあんま変わんないですね。
そうなん
だ。でも意外と田舎の方が運動能力は低いです
かね、
あのね、車とかをね、
あ、
よく使う。
なるほど。
でこう、まあ、京都市とかもそうですけど、はい、街中の方が歩いたり自転車乗ったり、
バス乗ったり、電車乗ったり、
車の方が不便なんでね。
そうですね。そうそうそう、京都市内は特になんか車だとね、置くところもなかったりしますもんね。
そうそう、なので意外と街中の子の方がよく動いてるなっていう感じは見受けられますね。
イメージが違いました。
そうやね、僕もイメージは違いました ね。
もっとなんか走り回っているのかなっていうの、自然でね、伸び伸びしているところはって思うんですけど、うん、あ、そうか、意外にそういう感じもあるわけです ね。
そしてやっぱり今ね、外に出しにくいって ね思ったろうやも多いので、
そう、心配ですからね。
そうそうそう、いろんなね状況変わってきて、意外と田舎の方が、
あ、そうなんですね、うん、だったら余計そういうその日頃の中にそういう運動っていうのは大事になってきますよね。
そうですね、まあ、ただ我々がその月1回行ったところで何か劇的にね変わるわけではないので、はい、まあ、なんかそのきっかけになればいいなと思ってて、はい、もう一番は、うん、普段の生活の中で歩いてっていうところがもう基礎になるのかなと思ってますね。
あ、うん、そうなんですね、はい。でそのアフロコーチはそのお子さんにも教えてらっしゃるけど、はい、うん、その保育者の方の、
はいはい、
の研修もされてる。
そう、それが今めちゃめちゃ楽しくて、まあそれも先生たちに教えるっていう立場ではなく、自分の感じたことを伝えたり、はい、一緒に楽しい時間を作るって、まあ、子供と本当に一緒なんですけど。
じゃあ同じようなプログラムをされるんですか。
いや、大人が楽しめる要は運動遊びですね。だから子供にこんなしたらいいよっていうプログラムではなくって、
あ、はいはい、あ、それを教えるんではなくって、
もう大人がとにかくその場が楽しくなる、
は
い、運動遊びというか、まあ、アイスブレイクみたいなものをしながら、
はいはい、
要は心を空っぽにして、
うん、
まあ、よく童心に帰ったとか言わはりますけど、まあ、本当にそんな状態にみんながなって、でその中でこう保育につながる気づきとか、
うん、
それからチームビルディングのような、あ、まあ、先生同士のつながり、
先生同士のね、はいはい、
うん、意外とそう、もうお忙しくね毎日過ごしてはるので、
ね、なかなかことが、ね、たくさん、
そう、先生同士でコミュニケーションというのも取りづらい状況もあるみたいで、なので子供抜きで大人で、
はい、
もうほんまにもう子供のように、うん、言い方ですけどアホになってワイワイ楽しむっていう時間が大事やなと思ってて、
はい、そうなんですね、うん、その時は先生じゃなくて何々ちゃんみたいな感じですね。あ、も
う
ね、
そう、先生っていうなんか服を脱ごうっていうのが自分の中のテーマ で、それができると本当にその先生同士の面白い一面とか、なんかこう、なんやろね、知らなかった一面も見えるみたいで、
はい、
もうそれをみんなが共有できることが、なんか保育の方法論を学ぶよりも、
うん、
お互いの先生同士がこういい関係になる方がよっぽど、うん、子供たちにいい影響あるなっていうのは感じてますし、
そうなんですね。
そしてその状態になれば結構ね、勝手にこう保育につながることが気づけたりとかするので、
はい、
もう頭ね、僕もそうですけど、いっぱいいっぱいでぐちゃぐちゃになると、
はい、
本当にね、感じれるものも感じれなくなるので、まあ、なんかちょっと遊びを通じて体を動かしてリセットするみたいなところが、まあ、僕も楽しいですし、先生たちも研修は結構座学が多いみたいで、
そう、研修って言うとどうしてもね、うん、そういうイメージになりますよね。そうそう、
で知識をこうね、
はい、詰め込んで
みたいな、はい、うん、なのでそれじゃなく、
はい、反対にもう全部、
うん、そう、全部出して本当に必要なものだけ残したり必要なものだけ取り入れるっていう、でまたどうせ次の日からね、
はい、
服着ない、ね、あかん部分もあるので ね、なんか先生っていう、
うん、
だから、まあ、まあ服着てもでもね、その脱いだ状態でいいのをインストールしといたら、
はい、
うん、
まあ、なんか余計なものは、まあ、これはいらないかなとか、
そうですね、
分かるかもしれないですね、うん、
それが多分僕らのできる研修で、だからずっと笑ってくれてはるね先生が、
いいですね、うん、でもその、はい、ずっとね笑ってる場にみんなでいるっていうのもいいですよね。
そうそうそう、やし、やっぱね、うち同士ではなかなか、僕らもそうですけど、はい、なかなかこう新しい一面って見えにくかったりするんですけど、まあ、第三者交えて、
はい、
みんなが同じ立場になって動いたり遊んだりするとまた見える景色も変わったりするので、 もう全職員の人が、
はい、
給食の先生も、はい、事務の先生も、はい、園長も主任も、
はい、
みんなが僕らあの分かってますけど遊べたらもう分からない、
は
い、全員子供に見えるぐらいの、うん、それがでも大事なのかなっていう、
へー、うん、あ、そうなんですね。
その時間を作りに回ってるって感じですね。
そうなんですか、うん、じゃ あ, あのそのリーベさんに来てほしいなって思われる方は はいはい、どうしたらいいですかね。
どうしたらいい、
あ、はい、あ、連絡とかホームページとかにアクセスして、はい、ね、なんかちょっと相談してみたりとかで大丈夫ですか。
全然大丈夫です。あのホームページ開いてもらって、
はい
はい、
なんかこんな形で来てもらえませんかとか、うん、なんかこんな感じなんですけどどうですか、うんうん、みたいな相談みたいな形でも大丈夫ですか。あ、全然大丈夫です
ね。メールでもよくもらえますし、うん、電話も、ね、いただくので、
は
い、
そうなんです、
ね、どんな形でも。
じゃあ今はあのこれ、うん、あのインターネットだとどこからでも聞けるんですけど、
はいはい、
どこからかひょっとしたらすごい遠いとこからお問い合わせがあるかもしれないんで、
その時も行きます
、行きます、よろしくお願いします。
はいはい、ぜひです、
はい、アフロコーチ自体ご自身はどちらのご出身なんですか。
はい、出身はね、京都の上京区。
上京区、じゃあ地元ですね、この、ね、そうですね、ラジオ局のね、
もうよく来てるとこですね。
そうなんですね、はい、じゃあちょっと地元民から、
はい、
日本全国、ひょっとしたら今度は海外に向けてももしかしたらね、はい、発信されるのかもしれないんですけど、うん、はい、このリーベのこのまあ、教育ではないんですよね。なんて言ったらいいんですかね。
僕らね、はい、響き合い育ち合いって書いて、
はい、
そっちの教育をよく使うんですよ。
なるほど、
うん、
教えるではなくて、うんうん、響き合う方の教育、
ね、
響く育てる、
そうですね、はい、
あ、うん、それいいですね、素敵な言葉ですね。
そうそう、僕も教えてもらって、あ、それいいなと思って使わせてもらってるんですけど、
そうなんですね、うん、もっともっとじゃあリーベさんのその響き合う教育が、はい、広がっていくといいですね、
うん、そうですね、広げていきたいなと思ってますね。
そう、ずっとアフロコーチって呼んでるんですけど、はい、アフロコーチやっぱり見た目からアフロコーチなんですか、お名前の由来は。
そうだね、
今頃
ちょうどね、一昨日髪の毛切りまして、はい、すっきりしたんですけど、
すっきりされてますね、
はい、基本的にボッサボサのくるくるパーマの
そうなんですね、
はい、
なのでアフロなんですね。
そうです、子供がつけてくれて、はい、
でもなんか可愛い名前でいいですよね、それね。
そう、でも子供らね、何のこっちゃ分かってへんから、
はい、
そのアフロ自体もね、はい、もう知らへんから、
あ、
なんか油工事だのお風呂工事だの油の工事だの
どんどん変わっていくんですね、はい、
そう、もう突っ込むのやめましたね
もう何でもいい、
何でもいい、何でもいいまあ呼んでくれたら何でもいいです。
そうなん
です、はいはい、
いいな、そんな感じで多分なんか楽しい雰囲気が伝わってきますね。
そうですね、はい、
そうなんだ。いや、これからはどうしていこうと思われてますか。
まあ、これからは、まあ僕らが子どもたちの指導で現場をこう回るっていうのはもうなんていうんですかね、体一つなのでそれぞれ限界があるんですけど、
はい、そうですよね、限られますよね、どうしても。
そうそうそう、うん、でも保育者研修に関しては、
はい、
まあ、やっぱりそのいろんな現場に行って先生たちと関わらせてもらうんで、
うん、
その先生たちはやっぱりそれぞれまた何十人何百人の子どもたちと関わっておられる方なので、
うん、はい、
なんかまあたくさんの子どもたちに影響って思うとやっぱ保育士研修、先生たちへの研修も、
はい、
まあ、どんどんどんどん広げていきたいなと、うん、思ってますし、僕自身もすごく大人で、大人同士で、
はい、
アホになって遊ぶのはすっごい楽しいんで、
うん、いいですよね。それお仲間がどんどん広がっていくといいですね。
そうですね、はい、そんなこと思ってますね、は
い、いやぜひ頑張ってください。はい、なんかちょっとそこに私も紛れ込みたいような気がします。あ、
ぜひバレないと思います。
バレないですか、はい、じゃあこっそり入ってみます、
はい、どうぞどうぞ、はい、
ありがとうございます、はい、話は全然変わりますが、
はい、
アフロコーチこの後今晩何しようっていうコーナーやってまして、晩ご飯ね、はい、悩ますんですよね、頭何しようかなって。なんでちょっとこうみんなでヒント出し合って、うん、何食べたいなみたいなのを言ってるコーナーがあるんですけど、
はい、
アフロコーチ今日何が食べたいですか、晩ご飯。
今日ですか、
はい、
うーん、お好み焼き。
あ、いいね、お好み焼き。どのパターンですか、広島焼きか大阪風か。
あ、広島風食べへんから食べたいね。
あ、 そうなんですね。普段は大阪風ですか、
大阪風って焼きそばないバージョンですか、
ない焼きそばないバージョン、あのキャベツも混ぜ込むじ、
はいはいはい、バージョン、バージョンそれですね、
それですか。広島焼きはあれですよね、あの千切りのキャベツと焼きそば挟む感じじゃないですか。
そんな細かく決まってるんですか。
いや違うんかな。
何々風っていうのを全く意識せずに食べてましたけど。
そうなんです、
ね、焼きそばはでも入れてないね、いつもね。だから広島風ではないでしょう。
ないですね、はいはい、うん、じゃ あの広島風を食べてみたいということで。
そうですね、久しぶりに、
はいはい、受けたまわりました、はい、じゃあそれでアフロコーチは入れておきましょう、は
い、ありがとうございます、
はい、こちらこそありがとうございます、はい、なんかお好み焼きの話になってしまいましたが、はい、いや楽しいお話をどうもありがとうございました。今日ゲストにお越しいただきましたのは株式会社リーベのアフロコーチこと坂田純也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。